こんばんは、ともしんです。今回は、8月から、メルマガブログのサービスを行うダイポンさんという方に、そのメルマガブログについての魅力っていう部分についてちょっとお話を聞きたいと思います。ダイポンさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回はですね、ダイポンさんがですね、メルマガブログについてのねサービスを行うということで、ね、お話聞きたいなと思ったんですけども。
はい。
で、まあ、僕のメルマガ読者さんの方っていうのは、正直そんなにまだメルマガブログについての魅力っていうのがちょっと分かってない方とかもいらっしゃると思うんで、そこを伝えていけたらなということで、これからサービスを行うダイポンさんが、メルマガブログが、をなぜ、例えば、まあ、ダイポンさんでしたら PPC とかも実績ありますし、
はい。
他のものでもたくさん実績はあるんですけど、なぜそこで、ダイポンさんが行うのがメルマガブログのサービスなのか、でそれに伴って魅力を伝えてお話していただければなとはちょっと思うんですけど、
はい、
なぜにじゃあ今回メルマガブログのサービスになったんですかね。
そうですね、アフィリエイトの中で、
はい、
一番最強のジャンルだと思ってるんですよね、僕は。
最強のジャンル、
はい、ブログとメルマガの組み合わせっていうのは、
はい。
というのは、まず、収入が、青天井なんですよね。
青天井って何てことですか？限界がないって言
うんですか？そうです、上限が。
ああ、はい。
まあ、労力変わらないですね、読者が増えても。
そうですね、労力、メール一通書くのはほぼ変わらないんで、
はい。
読者が100人であろうが、1000人であろうが、10万人とかであろうが、結局することは一緒だから、はい、青天の収入の限界がない。読者が増えれば増えるほど、ある一定の割合で反応が生まれるんで、収入に限界がないってことですよね。
そうですね。
はあ、ははあ、
まあ本当に30分で書いた記事とかでも、読者数が少ないうちはやっぱり、あんまり反応はないんですけど、
はい。
例えば、30分で書いた記事が、最終的にはなんか何万人とかの手に届いたりするわけですよね。
はい、はいはいはい。
そしたらそのうちの 1% でも行動を起こしてくれたら、
はい。
数百人。ってことは、まあ、商品だったら数百本売れると。
うん。
報酬1万円だったらそれだけですごいじゃないですか。
ですね。
はい。
メール1通ですからね。
実際メール1通で何十万とか、そういう話はたくさんあるし、僕も経験してますし、
うん。
人によってはメール1通100万とかいうのも、そういう話も聞きますね。
ですね。
そういうすごい夢がある。ジャンルというか、ものすごい可能性がある。ジャンルだと思いますし。
うんう
ん、
はい。
かつ、まあ、大きく稼げる手法は他にもあるんですけど、
はい。
例えば、PPC アフィリエイトですよね。
はい。
僕もそちらでも結構稼いでましたけど、
はい。
ブログメルマガの場合は、その、収入はなくなるリスクもないんですよ。突然。
はいはいはいはい。リスクが少ない。
はい。例えば PPC だったら、最近だとアカウントとか停止されたりしますよね、よく。
そうですね。
そういう話がありますよね。
審査が厳しくなってきたりとか。
はい。
はい。
何十万稼いでたのにいきなり審査停止されたり、アカウント剥奪されたりして、収入が0円みたいな。
はい。
そういうのになっちゃうと。そういうリスクも、まあ、付きまとうわけですよ。
はい。
やっぱりそれだと、どうしても不安じゃないですか。安心しできないですよね、心から。
そうですね。ヤフーとかグーグルにシステムを借りてる以上、ヤフーとかグーグルがこう一気にルール変更してしまったりとか、あっちの考えで振り回されてしまうってことですよね。
そうですね。
収入が。はいはいはい。
まあ、その辺もサイトアフィリエイトとかでも、まああると思うんですけど、アルゴリズムが変わって、順位が一気に変動して一気一遊するみたいな。まあ、あると思うんですけど、メルマガの場合はないんですよね。
そうですね。
システムに依存しませんから、
はい、
メール配信システムとかあるんですけど、そういうのも簡単に引っ越せますんで、
うんうん、
どこがダメになっても簡単に引っ越せると。
はい、
でちゃんと、読者さんの情報を、取っておくというか、大事に保管しておけば、
はい、
もう収入がなくなるリスクっていうのはほとんどないんですよね。それこそメールか、ブログとか、そういうものがなくならない限り、
はい、
ずっと稼げるジャンルかなと思いますね。 それも本当に魅力だと思うんで、
はい、
爆発的収入と、その、しかもリスクが、なくなるリスクもないってことで、一旦稼げるようになると本当に楽というか、安心できるんですよ。
ですね。僕もその、はい、はい、あ、どうされました？
はい、どうぞ、どうぞ。
僕もあの、最初は PPC だけしてて、で、まあ、ダイポンさんと出会って、ダイポンさんとか、まあ、他の一緒に仕事してる方たちと出会って、メルマガブログした方がいいよっていうふうに言われてて、なぜにそんなに、あの、PPC でまあ、ある程度稼げてたんで、正直なんでやらなきゃいけないんだろうと思ってたんですけど、はい、やっぱりその、先ほど言ったように PPC がシステムに依存している形でルールが変わりやすいと。まあもちろん、その中でも稼げないことはないですけど、やっぱりその時々でそれに対応していかないといけないっていう新たなことを学んでいかなきゃいけなかったりっていうのが結構疲れちゃうので、そういう意味でやっぱり今現時点でその最初こうダイポンさんとかからあのやら、なんですかね、勧められてちょっとしょ仕方なくやってるって言い方おかしいですけど、あんまり乗り気じゃなくやってたんですけど、
はい、
今現時点で本当にやっててよかったなっていうのがつくづく感じますね。
そうですね、今は結構稼がれてますよね、ブログとかメールとかでも。
そうですね、それだけでも普通に生活できるぐらいはもう稼げてるんで、本当にありがたいと思いますね。
うん、もうそうなると、メールマガって読者さんとの信用みたいなものからお金を生むものですから、
はい。
信用ってそう簡単にはなくならないですからね、一旦確立すれば。
ああ、逆にその信用を得ることは、まあ最初はちょっと、例えば PPC だったら速攻でアクセス集まったりして、速攻性はありますけど、はい、で信用を得るのは最初多少はやっぱりちょっと時間はかかるかもしれませんけど、でもできればその後ずっとシステムが変わるとかそんなないんで、
そうですね、
あの信頼性がずっとあって継続して売れやすくなるってことですよね。
そうですね、だから長い時間安心して稼げるってわけですね、
うんうん
うん、でもやっぱり PPC とかいない面白さもありますし ね、あの読者さんの顔が見えるというか、
はい、
あの読んでくれてる方が、まあ、メールをくれたりとか。
はい。
まあ、応援とかのメールとかもありますし。
うん。
本当にありがとうございますって言ってもらえるのも嬉しいですよね。
ですね。
ライボーさんのおかげで、商品が売れましたとか。
はい。うん、
そういう、まあ、感謝されるというか。
うん。
だからその分やりがいも感じやすいんですよね。本当に PPC とかだと数字との戦いじゃないですか。
ですね。なんか振りっぱなしでね、はい、他のお客さんの顔が見えなかったりしますしね。
クリック何パーセントだみたいな、
うん、
そういう仕事なんですけど、まあそういうのが好きっていう方もいるとは思うんですけど、
はい。
うん、メルマガとかの場合はそういう別の面白さがありますね、コミュニケーションというか。
人の役にこう立ってる感じがしますよね。
そうですね。直接的に感謝の声いただけますからね。
うん。人生それで本当に変わったっていう人も、まあ、僕のメルマガ読者さんでも数人いらっしゃいますし、まあ、大坊さんだったらもっともっといらっしゃるでしょうけど、そういう方も本当に、なんか人の人生も変えれてしまう。
はい。
ことですもんね、は
い。そうですね。
うん。ですね。
そういうのが魅力かなと。まあ、あと細かいので言えば。
はい。
あんま、量産とかもいらないと。
ああ、サイトアフィリとか PPC だったら、やっぱり金額を増やしたいんであれば、どんどんとサイトを増やさなきゃいけないですもんね。
そうです。なんか、サイト何百個作りますとか、バックリンク何十個更新しますとか、
うん、
ああいうのを、もう理解できないですね。やりたくないですね。
そうですね。そうか、大変ですもんね。しかもその、それがずっと確実に残るんであれば、まだまあ、いいですけど、ルールに依存してしまう以上、そのルールが変わってしまう、その何百のサイトのがもう消えてなくなるというか。
最近、あれですね。あの、コンテンツファームとか。
ああ。
ファンドアップデートとか、ちょこちょこ話題になってますけど。
Google とかでしたっけ？なんか検索順位、あの、その中身のないブログとかが。
そうですね。飛ばされるというか。
検索結果からもなくなっていくってことですよね。
そうですね。そういうのをどんどん強化してますから。多分今、うん、ね、サテライトサイトとかで、無料ブログ量産とか、無料じゃないけど、まあサイト量産みたいなことしてる人も、多分、将来的に見たらあんまりね、
うん、
良くないと思いますよ。
ですね。
ちゃんとしたパワーのあるサイトとかブログ作ってるんだったら別でしょうけどね。
はい。あの、僕が以前見たことがあるんです。まあ、サイトアフィリで、すっごく儲けてる人がいて、
はい。
あの、まあ、本当に、組織にして、こう多分何人かでやられてるんでしょうけども、すごいやっぱり会社としても、アフィリ、一アフィリエイターのレベルではない、あの、額なんですよね、金額的には。はい、そういう方のメール、そういう方がこう、メールマガしてて、
はい。
その方が言ってたんですけど、なんか、そういうサイトアフィリ専門でやってて、あの、今までそのサイトアフィリに来たアクセスを、もう 0.01% でもいいから、こう、リストとして、メルマガ読者さんにしておけば、
はい、
今のその売り上げがもっともっと大きくなってたし、安定してたはずだっていう、こう、愚痴みたいなことを書いてたんですよ。だからもっとそういうサイトアフィリを極めた方たちでも、結局リストの重要性、リストっていうかメール、アドレスを取得して、メールマガジンで売り込みをしていくっていうか、
はい、
そこに対してのこう重要性をつくづく感じてるっていう言葉を漏らしてるんで、やっぱどちらにしてもサイトアフィリとかしてても結局そこに行き着くんだなっていうのがすごい、そのメールを見ててすごい感じましたね。
なるほど。まあそうですよね。手元に、はい、手元というか、商品を欲しがってるお客さんといつでもコンタクトを取れる状態になるわけですから、
はい、
メール一通で。
そうですね。
例えば、この商品売りたいと思った時、サイトアフリエイターだったら、めちゃくちゃサイトを作り込んで、
はい。
頑張って、ね、記事書いて、で、非リンクとか、
うん。
バックリンクとかやって、バーって、サテライトサイトとか作ったりして、
はい。
で、上位表示されるまでずっと待って、
うん。
で、ようやく表示されて、やっと売れるようになるっていうのが多いですけど、メルマガだったら、これ売りたいと思ったらメール一通書けば終わりですから。
ですね。しかもその、上位表示した頃にはもしかしたらその商品売れないようになってるかもしれないですもんね。
そうですね。即効性って面では全然叶わないですよね、メルマガには。
ですね。
例えば最近無料オファーとかいっぱい出てますけど、あれも本当にメルマガアフリエイターが大活躍というか、ね、メルマガアフリエイターだけですね、ああいうので稼げるのは。サイトアフリエイターだったらなんか無料オファーが出ましたって言って、サイト作ったところで、
はい、
上位表示される頃には終わってますから。
そうですね。そっかそっか。
新商品発売とかでも、
うん、
明日販売停止ですとかでも伝えられないですからね、サイトでは。
そうですね。
こっちから情報を届けられるメルマガっていうのはやっぱり強いですね。
なんかもうよくそのビジネスのこう原則っていうか、よく江戸時代の話とかでなんかその自分のお店が火事になったら、
はい。
あのまあ。店の中のその商品とかを、まあ普通何も考えてないんだったらやっぱり商品とかをこう持って逃げるとかって考えるかもしれないですけど、あの本当にすごい商売人の人たちは、お客さんのその書いている情報っていうか顧客リストを持って、
はい、
もう商品は燃えてもええから、あの逃げるってよくそう言われてますよね。例え話っていうか、なんか
そうですね。よく聞きますね。
だからそれほどその商品は結局いつでも仕入れれると。
はい。
商品は別に、あの、それが燃えてもいくらでもあるから、それよりもその商品欲しがってる人が、はい、人の情報がないことには、商品がいくらあっても売れない。
そうです
ね。だから結局そのリストが重要なんだっていう意味で、それを、どっちを選ぶかって言ったら、そのリストを選ぶってことですよね。
まあ自分のお客さんが、お客さんっていうことは、まあ要するにもう需要のもとですよね。
ですね。欲しがってくれる人がいなければ、どんないい商品出してもね。
はい。欲しがってくれてる人たちの情報さえ持っておけば。
はい。
あとはそう、欲しがっているもの、彼らが欲しがっているものっていうのを提供していけば、
は
い、即座に稼げるので。
ですね。
重要ですね。例えばブログとか万一削除とかされてもメルマガがあったらあっさり復活はできるんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんか、たまにありますけどね。ブログのカスタマイズしてたら、なんか変なところいじっちゃって、修復不能になって、
はい。
全然ダメになったとか、
うんうんうん、
なんかブログが削除されちゃったとか、
うん。
ありますけど、ちゃんとメルマガで読者さんとコンタクトが取れるようにしとけば、すいません、ブログ移転しましたって一通送ればその場で復活できるんですよね。
うんうんうん。
まあ、多少は下がっちゃうかもしれないですけど、
そう。
すぐ復活できますね。
はい。これ多分もしかしたら、ちょっと例え話間違ってるかもしれないんですけど、 あの、まあ、ネットビジネスし始めてつくづく感じたことがあって、あの、僕、ネットビジネス始める前は、美容師さんになりたかったんですよ。
はい。
で、美容師さんとか、まあ、よく言われる言葉で、手に職つけとけってか、こう、手に、あの、職をつけてたら、こう、職に困らない。手に職ってないかな。あの、よく言いません？その。
はいはい。ありますね。
つけてたら、こう、仕事に困らないからっていうことをまあ、なんとなく自分でも思ってて、その中で美容師さんしようかなと。そういう技術があれば、別にどこでも食っていけるからって思ったんですけど、で、まあ、結局、辞めちゃうことになって、ネットビジネスを始めて、もう逆に、あの、美容師やらなくてよかったなって思ったのが、その手に職があっても、結局人を集めれる技術がなければ、例えば無人島で美容師さんいても意味ないじゃないですか。
確かに。
ですよね。だから僕は、はい、でも技術、逆を言えば、集客する、あの、ものを学べれば、
はい、
別に美容師さんは雇えばええわけじゃないですか。手に技術のある人。
うん、
まあ、雇えば、それをつなげればいいだけの話で、だから、なんていうんですかね、それをつくづく感じたんですよね、なんかこれをやって逆に良かったって、あの時美容師辞めて良かったなって、
うん、
それとなんか似たような感じします。手に技術っていうのは、例えばサイトのが資産だとかってよく言いますけど、
はい、
まあ、例えばそんなこと言い出したら、事故ったらもう終わりですからね、正直なところ、
うん、
それが終わってしまえばあれだけど、その集客、お客さんがいつでも、アクセスを見込めるそのメールマガジンっていうか、
はい、
いつでも連絡を取り合えるような環境を持てることの方が、どう考えてもこう手に技術があるよりいいなって僕はつくづく感じたんですよ。
うん、
それとなんか似てるかなって思う。ちょっと違いますかね。
いや、まあ、そんなに間違ってないと思います。
そうですよね。はい、なんか似たような感じ、はい。ちょっと言ってみたかったんで言ってみ
ました
、
はい。
そうですね。
うん、まあ、自由自在に、アクセスを送り込める媒体ですからね。好きな記事に媒体を送る、アクセスを送れるわけですよね。メルマガっていうの
は。はい。
なんか、過去記事でいいものがあって、それ読んでもらいたいなと思ったら即座にその記事に何百アクセスとか送り込めたりとか。
ああ。
できちゃうわけですよ。
そうですね。
かなりすごいですね、メルマガっていう媒体は。でもただまあメルマガだけだと、それはそれで不安定になるんで。
はい。
メール出さなかったら終わりですから、メルマガって。
ああ、そっかそっか、はい。
はい。ずっと書き続けなきゃいけないっていうのがありますけど、まあ、ステップメールっていう、まあ技もありますけど、まあそれはともかく、ブログも一緒にやっておけば、ブログから、今度はこっちはほったらかしで売れるんですよね、結構。
そうですね。
うん、メルマガの記事を。
あ、はい、はい。あとされました。
メルマガの記事を転載しておくだけでも、アクセスが自然にやってきて、そこに商品紹介しておけばそこからも売れると。
はい。で、これ例えば聞いてる人で、ブログだったら例えば今言ったように検索順位とか下がっちゃうんじゃないかとかっていう人いるかもしれませんけど、僕たちがその推奨しているメルマガブログ、アフィリエイトのブログっていうのは、先ほど言ったパワーブログっていうか、作り込むブログなんで、はい、そういうのにもこう強いわけですよね。
そうです。
ペラサイトとかたくさん量産するんじゃないんで。
うん。結局一つのブログで僕も、毎日ほったらかしても3万ぐらいは、売れますからね。
うん、ですね。
うん。
すごいですよね、それ。
何もしなくても。
うん。
で、メールを一通書けば、
はい。
10万とか。
はい。
なると。
でもすごいっすよね。
ここまで来ると結構楽しいですね。楽しいというか
本当あのお金の不安ってなくなるでしょう、そうなってくると。
TPC の時はあったんですよね。 TPC の時は、あの時も100万とか稼げたったんですけど、
はい、
やっぱり審査停止されたりしますし、
はい、
なんか不穏な噂とかもあるじゃないですか。
はい、
将来できなくなりますよみたいな。
ああ、
で若干不安があったんですよね。
はい、
稼げてるにもかかわらず、
うん、
一年後大丈夫かなっていう。だからずっと、心に平安がなかったんですけど。
はいはいはいはいはい。
ブログメルマガ始めてから結構なくなりましたね、不安が。
おー。まあまあ、
ほんと、
はい。
ちゃんと読者さんの情報を保管しておけば、すぐに、まあ、なくなることはないですね、収入は。
そうですね。まあ、PBC は PBC でメリットを考えればすごいいいメリットありますし、
はい。
あれですけど、速攻性で集まるとか、金額をかければ、どんどん大きくなるとか、稼ぐ金額が上がるとか、まあ、 そういうメリットありますけど、長い目で安定的に稼ぎたいっていうところで着目したりするんであれば、本当圧倒的にメルマガブログの方が有利ですよね。
そうですね。しかも経費かかんないですからね、ほとんど。
そうですね。もうほぼ。
ほぼ純利益ですから、発生する報酬が。やっぱ、PPC だと毎日5万とか突っ込むわけですよね、広告費。5万、10万、はい。で、まあ、ちゃんと利益が出る設定になってれば、そこまで不安はないんですけど。
はい。
でもやっぱり、まあ1マス、というか気になりますよね、やっぱり。広告費がかかってる分。今日は売れてるかな、明日は、今日はあんま売れてないな、とか。あべ今日は赤字だよみたいな。
はいはいはい。
あるんで、そういうのはないんですよね、メルマガの場合。
あ、そうですね。
うん。売れなくても別に赤にはならないですから、ほとんど。
そっか。それはすごいですよね。
うん。一番売れた時で320万ぐらいメルマガから売れたんですけど、ブログと。
はい。
経費4万ぐらいですからね。3万か4万か。
すごいですね。98% ぐらい。99%。
そんなもんですよね。
利益ですよね。
はい。電気代含めてそんなもんですね。
電気代含めてですか？すごいです、
は
い、ま
あ、電気代っていうのはまあ仕事に使った
電気代
って感じですけど。
普通のビジネスではもうありえないですもんね。あの、まあ、PPC とかももちろんですし、普通に店舗でビジネスをしているビジネスとかでももうありえない利益率じゃないですか。
そうですね。ありえないですね。
ですよね。で、結局、その店舗とかでも、まあ、例えばマクドナルドとか有名、一番有名なとこだったら、マクドナルドでも結局メルマガとか使うんですよね。携帯メルマガとか。
そうですね。
一番多分だからメルマガの読者数持ってる会社ってマクドナルドって聞いたことがあるんですけど。結局、ああいうでかい会社でさえメルマガを使わなきゃいけない。で、それで使って、もう一番それを有効利用してるわけですよね。
そうですね。そういう、一般客相手にした大企業でメルマガを取り入れてないところの方が少ないですよね、むしろ。
どこでもしてますよね、その、お客さんにサービス常に。だって、今までだったら、例えばマクドナルドのメルマガがなかったら、新規顧客とか新しいこう、セールとかするとき、セールじゃないな、なんて言うんだろう、キャンペーン、あの、
はいはいはい、
今ならマクドナルド50円とか、まあ、ないっすけど、なんか、そういうのあるじゃないですか、その時々の。それは宣伝で常に呼び込まなきゃいけなかったけど、はい、メルマガ読者さえ集めておけば、メール1つ送れば、もう一気に、あの、来週からマクドナルドのその、あれ、1個50円ですとか、もうすぐに言えるわけですよね。
そうですね。しかも、本当に、各労力って言ったら、社員が一人多分、
ささっと。いればいいですもんね。
送信ボタンピッと押したら何百万人みたいなとこ行って。
うん。
ね、で、その人たちがみんな、あの、気になった人がお店に殺到すると。
ですよね。だから、新規顧客は常に集めなきゃいけないと思うんですけど、例えば、で、まあ、テレビで宣伝する CM が、マクドナルドの場合 CM だったら、僕たちのまあ PPC と同じで、広告費かけて、はい、多分まあ僕たちと全然額が違うでしょうね。もう何千何億とか、そんな額かけて、
はい、
あの、来週からマクドナルドが安くなりますって宣伝しなきゃいけなかったものが、
はい、
もう固定客にはメール一通送るだけで、もうだから何億の経費削減じゃないですか。
そうですね。
そういう額になってくると、
うん、
そこ、そういうすごい会社でさ、結局メルマガ取り入れてやってるってことはもう、どう考えても取り入れなきゃいけないですよ。長い目で安定して稼いでいきたいなら。
そうですね。ほんとすごい媒体だと思うんで。うん、
ですね。
ぜひとも、やるべきかなと。
はい。ですね。こんな感じですかね。他なんかあります？まあ、でもだいぶ魅力は話せましたよね。
そうですね。まあ、あともう場所に縛られないっていうのもいいですけどね。
ああ、ですね。まあ、
アフィリエイト一般のメリットですね、でもそれは。
でも、あれでしょ、あの、ダイポンさんのメールマガ見ましたけど、iPhone とかでメールマガ書いてるんでしたっけ、記事。
あの、まあ、外出先とかではね。
iPhone、携帯ですよね。あの、例えばサイトアフィリとか PPC だったら、
はい。
外で、あの、パソコンないと絶対ブログ作れないじゃないですか。
そうですね。
でも、あの、メールマガだったら文字打つだけなんで、結局パソコンなくても、うん、まあちょっとそれは不便かもしれませんけど、iPhone あれば打てるから、それで送信できますもんね。ね、最悪パソコンいらないですよね。うん、
いらないです
ね。まあまああった方がいいな。けど、うん、そこはまあメルマガ独自の、より自由ですよね、他のものより。
はい。なんかもうずっと旅行しながら稼ぐ人ってもいますからね。
ですね。パソコンさえ持たず。
は
まあ、持った方がいいな、持った方がいい。でもやりやすいんでしょうけど。
僕も、なんか、東京とかでよく行きますけど、
はい、
ホテルとかで、ちょっと1時間ほど駅時間いて送信したら、10万とか、ありますからね。
うん、もうだって、それ、その記事書いただけで、その、旅行代っていうか。
出ますね。
よりプラスでしょ。
あっさり出ますね。
すごいっすね。
うん。
なんで、結局、今一番有名な、アフィリエイターさん。アフィリエイターの中で一番有名な方で、はい、まあ、名前とか別に普通に話してもいいですよね。川島さんとかいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
テレビにも出てて、まあ、ひまりっちって言われて、もう、暇なのにすごいお金持ちっていう意味だと思うんですけど、
はい。
まあ、多分年収1億とかで、もう海外とか、もうめちゃめちゃ旅行しまくるじゃないですか、あの人。
はい、そうですね。
で、結局、あの方がやってるのももうメルマガじゃないですか。
はい。
メルマガがもう大部分の多分収入を占めてますよね。
うん。
まあ、ちょっとわかんないですけど、でも、一応一番有名なものはメルマガをやってるっていう、ことが有名じゃないですか。
そうですね。
一番すごい人でさえやっぱメルマガ使いこなしてるんで、まあ、僕が今までそんなに、まあ、PPC 強がメインのお話してたんで、メルマガブログについてあんまり魅力を語れてなかったのかなと思うんですけど、まあ、この音声を機にメルマガブログにもちょっとぜひ興味を持っていただければなとは思うんですけど。
そうですね。
はい。
うん。まあ、基本的に何でも教える側に回った方が稼げますので。
ですね。
なんか稼げてたら強いですし、その方法を教えればガーって稼げますし。うん、で、もし実績とかなくても、今本当に無料オファーみたいなのが多いので、
はい。
無料でメールアドレス登録してもらうだけで500円とか。
そうですね。
ザラにありますので、そういうのを使ったらもう、商品売らなくていいので、はい、あっさり報酬が発生しますので、そういうとこから、ちょっとずつ実績を積み上げていくと。
そう
ですね。そうすれば稼げるようになると思いますので。
うん。
ぜひ挑戦してみてほしいと思います。
はい。
はい。
じゃあ、今日は、ありがとうございました、音声。
はい。
いただいて。はい。じゃあ、失礼します。
はい、失礼します。
はい。